おはようございます。高原豪一郎です。さて、1963年11月22日の夜のことです。イギリスの劇作家、デイビッド・ロッジという人物は、自分が書いた喜劇の本番舞台を客席から見ていました。お客の反応は上々でした。さて、劇の中で仕事の面接の場面になりました。トランジスタラジオを片方の耳にぴったり押し当てた俳優が登場しました。俳優はラジオを下に置くと、ある放送局にダイヤルを合わせました。劇の進行のバックに、本当に今流れてるニュースや音楽を使うという思考だったんです。しかし、この夜、ラジオから流れてきたのは緊急ニュースだったのです。アナウンサーは緊張した声でこう言ったのです。今日、アメリカ大統領、ジョン・F・ケネディが暗殺されました。その瞬間、観客は息を呑みました。場内に緊張が走りました。劇はそのまま進みましたが、しかしこの一行のニュースは、そのお芝居を一撃で粉砕してしまったのです。なぜなら人々の関心は、舞台どころでなくなったからです。みんなこう思ったんですね。今こんなところでこんなことしていていいんだろうか。ことの真相を知るために一刻も早く家へ帰った方がいいんじゃないか。犯人は誰だ。一体何のためにやったんだ。これからどうなるんだろう。自国の最高指導者が突然何者かに理不尽に殺されたことが、人々にあらゆる気晴らしと中断させ、今後のことを真剣に考えさせたのです。とするなら、この世界の最高指導者、いや、この全宇宙の創造主が人となって世に下り、十字架処刑という最も理不尽な殺され方をされたこと。しかも、その死の理由があなたの罪のためであるとするならば、どうでしょうか。私たちは何をさておいても、まずこのキリストの十字架と復活の意味を知ることが大切になってくるのではないかと思うんです。さて、聖書の中にこういう御言葉があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。今読んだ箇所に、十字架の上で命を捧げてくださった神の子、イエス・キリストの使命が明言されております。一体何のためにキリストは十字架にかかったのか。それは私たちの罪のためのなだめの供え物となるためであった、というのです。私たちの罪、すなわち神に対する罪、人に対する罪、自分に対する罪、生まれてから死ぬまでに犯す一切のその罪は、キリストが身代わりに死ななければならないほどに大きくて深いものであるというのです。私は先日、キリスト関係専門の本屋へ入りました。すると、クリスチャンではない方がお店の中に来られて、そして店員さんの勧める美しい絵本に見入っておられました。やっぱりキリスト教って心が穏やかになっていいわーとおっしゃり、とても好意的でしたね。ところが別の本棚の中にあるある本のタイトルを見て、と驚いてるんです。その本のタイトルは、天国か地獄かでありました。彼女はこう言ったんです。キリスト教にも地獄ってあるんですか？私、天国だけかと思ってました。多くの方は、神様の愛や優しさ、寛容、恵みのみを聞いて、ああ、聖書って心安らぐと言います。また、ある方々は、神様の裁き、正義、地獄、叱責、呪いのみに注目して疲れ果てておられます。しかし神様は義にして愛なる方なんです。
義とは一体何でしょう。罪を徹底的に憎む性質です。愛とは一体何でしょう。愛するに値しないものを徹底的に誠意を尽くして愛し続ける性質のことです。一つの人格の中に絶対的な義と絶対的な愛が宿ってるんです。それは矛盾ではありません。もしあなたに目の中に入れても痛くないほど愛して愛してやまないお子さんがいたとします。そのお子さんが癌にかかりました。非常に悪性です。さてその場合、あなたは癌を徹底的に憎むのではありませんか。子供を愛する愛が深ければ深いほど、その子に取り付いた癌に対する怒り憎しみもいよいよ深く強く大きいものになるのではありませんか。なぜならその病が親子の交わりに割り込んで永遠に切り離し子供を破壊するものであるからです。神は罪を徹底的に憎みます。それは罪が神と人との関係を切断するからです。そして人間を破壊していくからです。人間をダメにするもの、それが罪です。そしてその罪の根本的原因は神に対して無視すること、神に対する反逆なのです。心の中から自分の作り主を追い出して生きること、これが罪なのです。そしてこの罪の究極の結果は死後の裁き、永遠の地獄なのです。地獄というのは作り話ではありません。本当にあるんです。神はこの地獄の裁きから人間を救い出すためになだめの供え物としてイエス・キリストを使わせてくださったのです。その救いの方法こそが十字架処刑でした。昨年パッションという映画が随分評判になりましたね。これはキリストの裁判と十字架復活に至る記録を時代考証をもとに再現したもんです。しかしこの映画が評判になった最大の理由は残酷シーンでありました。アメリカでは上映中に触死する人まで出たんです。キリストに対する果てしない拷問と残虐シーンの数々は聖書を知らない人にも強烈な印象を残していったのです。しかし感想を聞いてみると制作者の真意は伝わっていないことが多かったのです。いわく、暴力っていけないことだとわかりました。とか、宗教やってる人はあんなにひどい目にあっても体に痛みを感じないんだと思いました。とかです。いや、そんなことないです。痛いですよ。多くの人は痛みに注目しましたね。しかし、あの映画は、どんな映画よりも私は、ラブストーリー映画だと思います。神様の愛が表された映画だったのです。一体どこに愛が描かれていますか？あの残酷な十字架にかかったイエス・キリストの中にこそ神の愛が表されているのです。とある小学校で事件が起こりました。小学6年生最初のホームルームの時間中、一人の男の子が突然廊下に飛び出した。学年でも有名な優等生です。皆から慕われる人気者が何を思ったか、バケツに水を汲んで教室へ戻ってきたかと思うと、前の席の女の子に頭の上からバケツの水をザバーッとぶっかけたんです。クラスは悲鳴と混乱で大騒ぎになりました。女の子はショックで保健室へ運ばれ、彼は保護者呼び出しで話し合いとなったのです。一体なぜこんなひどいことをしたの？したいと思ったからした。でも、ごめんなさい。一応謝って和解したんですが、何か釈然としないものが残ったんですね。卒業間近になり、担任の先生は彼にもう一度聞いたんです。誰にも言わないから本当の理由を教えてくれないか。とうとう少年は言ったんです。実はあのホームルームの時、女の子は緊張のあまり、おもらししてたって言うんです。6年生にもなって。少年は、ひどいことを思って、彼女の恥を覆ったんですね。さて、キリストの十字架ほどひどい光景はありません。しかし、それこそは、 あなたの罪を覆うための神のなだめの備え物であったのです。どうぞ、あなたのためになだめの備え物となったイエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めします。